そしてハーブといえば、三田にも楽しめる場所がね、あるっていうのの、何箇所かありますけども、初川の方のちょっとこのお話をご紹介いただけますか。
はい、そこは障害者施設の畑なんですね。そしてそこの方たちにハーブ、やっぱり本当に五感見てもいいし、その香り、
香りもそうですね、
風が運んでくる香りもいいしね、そこで畑されてるんです。その一角に、よかったら植えてみませんかって言ってくださって、みんなが喜ぶからって。そしてね、6年前です。もうちょうど6もそんなあるんですけどね、3人でちょっとお手伝いに、最初は何回か行ったんですけど、今はね月にもう1回しか行ってないんですよ。 あとはもうそこのメンバーさんがね、草引きしたり、それを自分たちが育てたものをね、例えばこのルッコラもそうですけども、チャイブとかで、チャイブなんかはネギ、日本でいうネギみたいなものですからね、それに白いネギ坊主じゃなくってピンクのネギ坊主、可愛いのやつのね、だからサラダの上にそれを散らしてね、メンバーの当番の方がね、サラダ作ってよく使ってらっしゃってね、
のぞみ作業所さんの、ね、場所ですね。でそこではクッキーも作ってらっしゃるから、上手に使ってらっしゃるんじゃないですか。
一度はなんかお花のハーブを入れたお花のクッキーもね、作ってらしたんですけどね、
そうです。
販売にはしてな、しゃらないみたいな、大変だからね。
販売するには数を揃えないといけないというね、家庭で楽しむのとまた違いますからね。
定期的に出すのにはやっぱりね、材料がちゃんと揃わなきゃいけないしね。
販売にはそういう条件があるけど、ご自分たちが楽しむ分には、それ以上に今もおっしゃったように五感に訴える、さらっと触れただけでも手がいい香りしますからね。
それでね、写真持ってきたんですけどね。
ありがとうございます。
その中で一番目立ってる赤いお花でしょ、ピンクの濃い、薄紅青い。
ほー、ちゃんとこう青いの体型ですね。スッと立ってますからね。
でコモンマロ、これはハーブの種類、ハーブなんですね。それは真ん中のお写真にありますように、ハーブティーに利用できるんです。
綺麗ですね。
で、熱いお湯を注ぐとね、お花が発色して、それが、紫色のに変わるんです。そのお茶、水の色が全て紫に変わるんです。
そうですか。
でね、
ローズヒップとかもありますけども、そんな感じの色のついたお茶に変わります。
そうです。
そうですか。
そして最後にね、レモンをねちょっとしら、
落とすと、そうなると、
ほら、サンセットティーとか、サンライズティーとか、朝焼けのお茶とか、夕方の夕焼けのお茶とかって呼ばれるように、夕焼け色、
そこからまた変わるんですね。
皆さんそれがね、うわーって言って楽しむ。
紫から夕映えのような色に。
そう。
ああ、そうですか。それは嬉しいですね。
でそれをみんなでね、楽しんだりすることもあります。でレモングラスがね、その写真にはないんですけども、もうものすごいこんな大きな株になっててね、両手でも
届かないぐらい、
あれだけ大きくなってるのは三段に他に見ないと思うんですけどね。
そうですか。何種類ぐらい植えてらっしゃるんですかね、ハーブ。
ハーブね、30種ぐらいかな。
すごい。
ラベンダーが主なんですけども、やっぱりあそこね、畑だったせいでね、毎年ね、改良はするんですけどもね、そしてね、6月の雨の頃にね、ダメになっちゃうんですよ。
やっぱり湿気が嫌なんです。一番弱いのでね。
で、畑だったからね、水田だったから、
そっか、
余計粘土質なんですよ。
なるほど。
それでね、
水田にはそれがいいんですけどもね、お花にはちょっと辛い。特にハーブには辛い。
だいぶだいぶね、高く植えるところ、高上げして植えてるんですけどもね。
そうなんですね。でも毎年毎年いろんな形で植えて、
植えてるけどまたダメになって、そんなの繰り返しです。でも繰り返してでもね、あそこに行くのがね、すっごく楽しくってね。
そうですね。
皆さんとお会いするのがね、とってもね、なんて言うんでしょうね、無邪気でね、優しくってね、
ピュアでいらっしゃるね。
そうなんですよ。
そうですね。じゃあこの皆さんもこうやって咲いて、先ほどのそのお茶じゃないですけど、うん、いろんなことにも素直に感動してくださる方々と楽しんでらっしゃる、
ね、景色がまた素晴らしいです。多分三大一素晴らしいとこじゃないかなと思うの、はい、そのオーバールッキングのね、その畑作ってるところから水田を越して向こうに山があってね、遠くに、はい、本当にね素晴らしい景色です。
そうですか。
だから私たち幸せねって言って、そこに通えるの幸せねって言って行かせていただいてるんです。
なんかまたそこでイベントなど企画していただけたら、皆さんね、見ていただけるかもしれませんね。ありがとうございます。そしてハーブといえば、今回はちょっとこの新型コロナウイルスの、あの感染予防ということで、総会をおやめになりましたけど、本来ならその総会で講演をしてくださるハーブの方のお話、ちょっとここで、その方ご紹介いただけますか。
井上泉さんって方なんですけどね、あのサンラグリーンネット の、 あの会員の方メンバーでもう6年ぐらいそうですかね、で、あの今回あの講演していただけていたら、身近なハーブの使い方と効用という演題でね、あの私あまりねハーブはチラチラと植えてるけどそんなに詳しくないのでね、あのまずハーブに近づきたいってことでね、教えていただいたと思ってお話ししてくださるはずだったんですけどね、でその井上泉さんって方はね、あの香草スタイリストなんですよ。香草っていうのはハーブのことです。
香る
草なんですね。
はい、あ、そうか。
香草、ハーブのことを、昔なんか香草って言ってた。今もまあ使いますけども、で、あのご自分でね、あの香草スタイルってね、ナチュラルスペースタジ工房っていう、あの名前が長いんですけど、ナチュラルスペースのタジ工房を主催してらしてね。
あ、そうですか。
で、あの NPO 法人のジャパンハーブソサイエティってよくお聞きになると思うんです。
時々耳にしたことありますね。
あの日本全国のそのハーブのソサイエティなんですね、その愛媛支部の支部長さんです。偉いんですね。
そうなんですね、
で同時にね上級インストラクターであってね、あのハーブの指導をもう長年されてましてね、
じゃあ本当にあの初心者の方にはこういうのが向きますってお話も分かりやすくしていただけたはずだったんです、ね、
また来年来ていただけるみたいですから、
必ず落ち着きますからね。
そうなんです、
なるほどね。
それであの井上さんはね、あの去年ですけどね、この
今日本をお持ちいただいてますか。
心のお茶大切な人へっていう本を出版されましてね、このハーブがつなぐ心潤う香りの物語で、ハーブについて、あのたくさんいろんなこと書かれてるんですね。
エッセイですか。
エッセイみたいな感じで書いてるところもありますし、あの今後この本を出された時にね、ちょうどあのもうすごいあのベストフレンド、すごい心を通わせてた、あのお友達が事故で亡くなったんですよね。でその方と、あのこの心のお茶、シホっていう名前のお茶をね、あの自分たちでプロデュースして作って世に出そうって計画された二人だって、あのこのお茶も出されたんですけどね。でそのいきさつも書いてあってね、いろんなことで、その井上さんの人生にまつわるハーブと共にあるお話もあるし、ハーブそのものを一点一点捉えてね、こういう効果があって、こういう素敵な花なんですよ、こういう素敵なハーブなんですよってことをおっしゃってるページもあるしね、どのページを開けてもね、なんかねほのぼのと心が伝わってきてね、とっても今向こう人気なご本みたいです。それは私読ませていただいて、
あの販売はどこでされてるんですか。
直接頼めばねいくらでも。
あ、なるほど、わかりました。じゃあこれをお聞きになられて欲しいわとおっしゃる方は、グリーンネットさんの方に
そうですね、
ちょっとご連絡いただいて、
ぜひね、あのそうおっしゃっていただいたら、本を取り寄せますし、
あの
また来年ね、あの井上さんが来られた時にね、持って来られると思いますのでね、あの覚えていらし って、購入していただいたら嬉しいかなと思います。
そうですね、はい、今はとにかく冒頭にもおっしゃったけど、お時間は皆さんゆっくりある、でそれだからこそ逆にツンツンとこう角を突き合わせてしまって、ツンケになったり、一人でこう塞ぎ込んでしまいがちだけれども、そういう時こそ、何かこうご自分の、人それぞれありますからね、心の中がほっと温かくなったり、落ち着いたりするものを見つける一つにもなるかもしれませんね。その方はじゃあ今回はおいでいただけなかったけど、来年もしかしたらお越しいただける、
それでね、いいですか、
どうぞ。
井上さんにね教えていただいた、今冒頭にそのティートリーとね、ユーカリの、
おっしゃってました、ちょっとこのお部屋に来ていただいた、
それ井上さんに教えていただいてね、私作ったんですね、これも、今でも皆さんとってもね、なんかコロナのことで神経をこう尖らしてるのかして、
ピリピリと、
それとね、皆さん情報早いですね、もうアロマのティーツリーとあるんですけども、そのこの容器、噴霧器の容器が、もうなんかこの近く100円ショップも全然ないんですね、
あ、そうなんですか。
で、中に入れる無水エタノール、それも全然手に入らないです。
そうなんですね。
で、アセイセン水もないですね、それで。
じゃあちょっとご自分で作るのは難しいですけども。
ちょっと落ち着かれたらね、作られるかもしれないけどね。ああ、本当にね。
そういう情報だけでもちょっとキャッチしていただいて、落ち着いた時に、
作ってほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。ハーブのじゃあお話をちょっとほんの一部でしたけども今日ご紹介いただきましたが、いつもはこの時間お別れの時に、何かこうストーリーのある思い出の曲をと、で高島さんご自身のお伺いできるかなと思ったら、本来なら井上さんの、講演会の
話をするので、その話をするはずでしたのでね、
井上さんご自身のリクエスト、
曲を、かけていただけたらと思うんですね、
今日は新井由美さんの公開日誌、
そうなんです。
これを選ばれた理由がまたいろいろと、
新井由美さん結婚されて松任谷由美さんで、とっても有名な方で素晴らしい、彼女のこの歌詞がまた素晴らしいんですよね、
目を閉じて聞くとね、絵が出てきますね。
そうですね。
キャンバスがね、出てきてね、そこに次々と絵がね、描けますね。
で、この公開日誌はね、井上さんにとって、学生時代ね、船、あの頃は、赤潮橋なかったでしょう。だから、船で帰省されてたんですね、松山の方にね、四国にね。
そうか、そうか、
私もそうだったの、思い出すのも遠い昔ですけどね。で、その時にいつもねこうデッキでね、その時いろんな悩みもあったし、なんかハラスメントもあったし、悩まれたみたいね、青春の悩みって皆さんあったと思うんですけど、その頃もにデッキでね、その松任谷由実さんの曲を心の中で歌いながら、そしていつもねこのフレーズ、長い人生さえ宇宙のかけら、このフレーズがとっても好きで口ずさんでらしたみたいですね。で、井上さんにとってはね、失恋というよりもね、決意からどう立ち直るか、そんな励ましの歌として受け取ってたみたいなんですね。
当時ですか。
当時ね、で、長い人生の中にいろんなことがあるけども、ね、そうだ、移ろう人生に身を任せていれば起こるかどうかわからない未来や不愉快な出来事にとらわれずになるようになるさ、ケセラセラですよ。
そうですね、これ大事です ね、今特にそうですね、
どんな時間も宇宙の時間から見たらあっという間に過ぎ去る
ですね、そうだそうだ、
と思うようになってね、それはなんか今もそんな風に考えてらっしゃるみたいですね、
そんな思いでリクエストしてくださった、
うん、
このお話はずいぶん前にね頂戴しててご準備いただいたんですけども、まさしく今日本中がこのフレーズで、そうだ長い人生さえ宇宙のかけら、
本当ね、
です 多分ね今日この後安倍総理からね出ると思いますけども、緊急のあれですけども、まあちょっとねこの1ヶ月と出てますけども、何かご自分の気持ちをこう柔らかくできるようなそんな時間見つけて、
そうですね、
でぜひ特に不安に思ってらっしゃるお子さんは、なんかこうゲームでもいいからギュッと抱きしめるね、なんかそんなことでも、
ね、そうですね、
大事だって聞いてますのでね、ぜひ心を穏やかになるような一つを見つけていただきながら、その一つにも音楽があると思いますのでね、
はい、あそれともう一つね、はい、航海日誌っていうのはやっぱり海を航海する日誌、はいはい、で私は捉えてたんですけどね、歌詞の内容を初めて書いたものを読んだんです、
はい、
そしたら後悔はリグレットする、後悔するの後悔日誌だったのね、初めて気がつきました。タイトルは海の後悔なんですけどね、はい、中に出てくる歌詞はね、後悔する後悔日誌って書いてあるんですね。
高島さんがこう気になったフレーズはありますか？
いや私もね、彼女が言っているその宇宙の時間は本当にね、長い大きいけど人間の時間だってあっという間、だからね、そこがやっぱり一番同感だなと思ったんですよ、
そうですか、
ぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。今いただいた、新井由美さんの航海日誌、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。今日はサンダグリーンネットから元代表アカシア台にお住まいの高島さんにハーブのお話を中心に伺ってまいりました。どうもありがとうございました。